最初のクリスマスプレゼントについて書かれているところだと言ってもいいのかもしれません。クリスマスの時にプレゼントしますよね。で、プレゼントというのは、まあ、言ってみればその贈る相手への捧げ物です。で、そのことをその方にこう差し上げるっていうことがその贈る方の喜びになる。こう自分の手からそのプレゼントが離れてその相手の方のものになる。で、それがプレゼントっていうものの尊い意味だと思います。ですから例えばさっきあげたあのプレゼントを私に返してよねなんて言ったらもうそれはプレゼントじゃなくなるわけですよね。その意味では真心からのプレゼントというのは自分自身をその方にプレゼントする捧げるっていうことと一つではないのかなっていうふうに思います。で、今日読ませていただいたこの箇所に出てくる東方東の国からやってきた学者たち、ベツレヘムにやってきた学者たちはこの幼子、生まれたばかりの幼子イエス様を訪ね当て、そして宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物としてプレゼントとして捧げたと書いてあります。世界最初のクリスマスプレゼント、それは幼子イエス様に対しての学者たちの捧げ物でした。しかしどうも不思議に思うんですね。こう生まれたばかりの赤ちゃん幼子に誰がですね黄金とかそして乳香も香りのいいお香ですよね、そういうものとかましてや持ち役、これは葬りのために使うそういうものですけれども、で、そういうものを生まれたばかりの赤ちゃんにプレゼントですと言って捧げるでしょうか。少なくとも幼子自身はそれをありがとうって言ってそれを僕使うよって言って使うってことはないと思うんです。で、こう東の国から来たこう学者たちは一体どれだけの距離をどれだけの時間をかけてやってきたのか、それはまあ想像をするしかないんですけれども、大変な距離大変な日数をかけてきっと旅をしてこられたんだと思います。で、それはよほどの、まあ、覚悟というか思いがなければできないことではないのかなって思います。このメシア救い主として予言されている方にお会いすることができるのならば、まあ、極端な言い方をしますと、もうこれで十分だ、もうたとえ帰ることができなくてもいいというような、まあ、自分の人生のゴール、死に場所を探すような思いを持って、この学者たちはずっと旅をしてきたというふうにも言えるのかなっていうふうに僕は思いました。ですから彼らは自分の本当に大切なものを宝の箱に収めて、それを運び、それを捧げ物にしたんです。で、その宝の箱に入っていたものは確かに黄金、乳香、持ち薬だったのかもしれませんけれども、そこに込められていたもの、込められていた博士たちの思い、学者たちの思いというものはきっと彼らの人生そのものだったのではないのかなっていうふうに私は思いました。ところで聖書は彼らがこの幼子イエス様に出会うためには、いくら学者であっても最終的には自分の知恵、自分の知識を用いてはこの幼子イエスと出会うことはできなかったっていうことを語っているということは興味深いと思います。途中まではわかるんですよ。 あの星に導かれていこうっていう思いも与えられた。でも最終的にこの学者たちを導いたのは、自分たちのそういう学問とか、あるいは何かこう調べ上げたことだけじゃなかったんですね。最終的に導いたのは天にありました。星が導いたんです。2節で、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですって書いてありますし、また9節には、彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まったって書いてあります。星が導いているんです。で、彼らに旅をさせる動機を与えたのも星ですし、またその旅の最終地点、目的地にまで導いたのも星であったんです。彼らは、この新教徒訳の聖書を見ますと、占星術の学者って書いてありますから、そういう星のことについては詳しかった人だったと思うんですね。ですけれども、その学問を、それが万能だとは思っていなかったっていうことです。彼らは、この世界の、いや、彼ら自身の救い主と出会うためには、己の力や学問や努力ではなく、自分たちを導く存在に身を委ねるということを知っていた謙虚な者たちだったんだなというふうに思うんです。で、そういう意味からすると、これ対照的に描かれているのはこの時のユダヤ人の王ヘロデです。私も言って拝むから、その子のことを詳しく調べてくれってこの学者たちに言ってますよね。でもその心は裏腹です。自分の権力をやがてひっくり返すような存在が現れたらばたまらないと、そのものを幼いうちに抹殺してやろうという思いがあったので、学者たちにそう言ったわけです。狡猾な思いがあったんです。でもこの学者たちはそうではありませんでした。ひたすら自分たちを導く存在に身を委ねて、はるばる旅をしてこのところまでやってきたんです。このように彼らに救い主誕生の知らせを告げ、またその出会いへの旅路を導いたのは星の光でありました。これは一体何なんでしょうか。私はこの星の光というのは、聖書の言葉を使うならば、これは聖霊と言い換えてもいいのではないのかなっていうふうに思います。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白できない。第一コリント書の12章の3節にはそういう言葉があります。自分の力に頼っていては、このベツレヘムの幼子のもとにたどり着けないんです。しかし聖霊の導きに自分が委ねるとき、聖霊が働かれるとき、私たちの心は、私たちの固くなな心は和らげられ、また自分の心を神様に明け渡す、そういう素直さ、自由さが与えられるものだと思います。これは自分の中からは出てきません。先ほども熊坂さんのお話をしてくださいましたけれども、本当に不思議なように、大阪ですか、そこのところで神様の言葉が響いてきたときに涙が自分の目から溢れたということをおっしゃってましたけれども、不思議ですよね。でもそういうことが人生には時々起こるんだと思います。神様が触れてくださる時が私たちの人生には何度かあるんだと思います。それはもう人知を超えた精霊の働きとしか言いようがないものだと思います。 そして私は思うんです、自分のこれ体験になるんですけども、そういうこう聖霊というものは時にですね、あの音楽というものをこう用いて働かれるっていうことがしばしばあるなということです。私たちの心の深いところに響いてくる音楽は神様からの語りかけとして、私たちの心に寄り添い、また私たちの傷ついた心、疲れた心を癒してくれる、そういう作用をもたらしてくれるものじゃないでしょうか。実は私は今年の2月、もう10ヶ月も前になりますけれども、家族を失うという経験をいたしました。3歳違いの一人の妹を事故で亡くしました。あまりに突然でしたので、私は悲しみさえすぐに湧いてこず、むしろ持って行き場のない虚しさ、悔しさ、そして大変不信仰な言い方ですけれども、神様を殴ってやりたい、そういう気持ちを数日間心に抱きました。その時も教会や会社の仕事をしなければいけなかったことは正直辛かったです。しかしそれから間もなく、私は今日のゲストでいらっしゃる熊坂るつ子さんの一番新しい CD を聞いていまして、その中にですね、悲しみという熊坂さんが作曲されたアコーディオンの曲がありまして、その曲に私は心から慰められたんです。それは本当に素晴らしい曲で、実は熊坂さんがご自分の人生の悲しみの時に作曲された曲だということを後で知りましたけれども、私はその曲を CD で聴きながら、それにこう身を委ねるような思いを与えられながらですね、私のもとに来よ、私のもとで悲しめと招いてくださるイエス様の声を聞いたような思いを与えられました。この曲は後で熊坂さんが依子さんと一緒に演奏してくださることになっています。クリスマスは神様が幼子イエス様をこの地上に送ってくださった日です。何のためでしょうか。それはこの東方の学者たちのように、私たちがこの幼子イエス様のところに行って自分の身と魂を委ねることができるために、神様がこの赤子を送ってくださったんだと僕は思います。事実この学者たちは大の大人だと思いますけれども、この方の身元に行ってひざまずき礼拝を捧げたんです。神様の一人子は赤ちゃんとしてやってこられました。人の助けを受けなければ一日だって生きていくことができない本当に弱い存在としてやってこられました。私たちの教会にもね、赤ちゃん今与えられていて、その赤ちゃんのお顔を毎週見ることができて本当に嬉しいんですけれども、私たちどうですか？赤ちゃん見るととっても優しい気持ちになるじゃありませんか。不思議ですよね。僕ね、それ思うんですけども、それは私たちがそういう赤ちゃんをお顔を見たり抱いたりした時に優しい気持ちになったりするのは、私たちが優しいからというよりも、赤ちゃんが私たちにそういう力を与えてくれる、私たちの心を癒してくれて、素直な心にしてくれて、抱きしめる心を与えてくれる、そういうものじゃないかなって思うんです。 赤ちゃんは大人を招いているんです。この幼子イエス様、赤ちゃんイエス様はどんな罪人でも、どんな権力者でも、男でも女でも、いや私はどちらでもないという方もいるかもしれませんし、そういう方でも、あるいはどの国籍の人であろうとも、赤ちゃんは差別しません。赤ちゃんを抱っこした時に赤ちゃんが私を抱かないでよなんてことは絶対言いませんよね。私たちの手にご自身をお任せするのが赤ちゃんです。愛の塊です、赤ちゃんは。そして私たちが抱くその手に対してまたニコッと笑って微笑み返してくれます。学者たちもこの時きっとこの幼子イエス様を礼拝した後、自分の腕の中に抱きしめたんじゃないでしょうか。そしてきっとしみじみと感じたんだと思います。ああ、自分がこの赤ちゃんを抱いているのじゃなくて、私がこの赤ちゃんに抱いてもらっているのじゃないのかなというふうに、そんな思いも抱いたのかなって思うんです。しかし危なっかしいといえば危なっかしいことを神様はなさったなって思います。一つ間違えてしまえばこの赤ちゃんはすぐにもう死んでしまう、そういう弱い存在ですけれども、神様はこの世にこの幼子を送ってくださったんです。この世を信じてくださったんです。そこに神様の私たち人間に対する深い愛があると思います。そして信頼があると思います。あなたと一緒に生きたいんだ、さあ一緒に生きようと言って神様はこの幼子を通して招いていてくれていると僕は思うんです。実は世界で最初のクリスマスプレゼントは学者たちのプレゼントだと僕はさっき申しましたけれども、正しくはそうじゃないなって思います。何よりもそれに先立って、まず神様が私たち人間にイエス様という尊い贈り物を送ってくださったんです。このお方は本当に不思議な方です。マルコによる福音書の10章には、人の子は使えられるためにではなく、使えるために、また多くの人の贖い身の代金として自分の命を捧げるために来たのであるというふうにおっしゃり、まさにこの方はその通りに生き、そして旧約聖書イザヤ書の預言の言葉によると、この方は悲しみの人で病を知っている、そういう方として、私たち人間と全く等しい方として、神の独り子であるにもかかわらず、私たち弱く罪人である人間と共に歩む、そういう同伴者となるために、2020年ですか、ほど前のベツレヘムで産声を上げてくださったんです。東の国の学者たちが旅をしながらイエス様の身元に持っていたものは、黄金と乳香と仏薬でした。これは何なのか、まあ、いろんな言い方がされているし、どれが正解とか不正解とかっていうことはないと思うんですけれども、僕は僕のこう解釈ですけれども、自由な解釈ですけれども思ったんです。黄金、乳香、仏薬、それは人生の青年期、中年期、老年期、つまり人生のすべての道のりと言っていいのかもしれないなって思いました。それをこの方に追いだねする。あるいは黄金、乳香、持ち役、それは人生の喜び、苦労、悲しみ、 罪、いろんなものを私たち抱えるじゃないですか。で、そういったものを全部この方に持っていく、お捧げする。この方はそれを受け止めてくださる方なんです。我が元に来たれとおっしゃる方はそれを喜んで受けてくださるんです。そのためにこの方は生まれてくださった。この宝の箱を私たちがこの方の元に持っていくっていうことが私たちの救いなんじゃないでしょうか。神様はその私たちの捧げ物を本当に喜んで受け止めてくださるに違いないと思います。主よ、人の望みの喜びよという題で知られているヨハン・セバスチャン・バッハの有名なカンタータ147番のコラールがありますよね。これは本当に神様の導きだなと思ったんですけど、今日最初に総楽の最初に弾いて、よりこさんが弾いてくださった曲がその曲でした。タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ、あの曲ですよね。あの三連音符がずっと続いて、そしてその上にタタタタタタタタってコラールが入っていく、あの節、あれは素晴らしい賛美歌なんですよ。こういう歌詞です。それをご紹介してお祈りいたします。イエスがいる私は幸せだ。おお、なんと固く私はイエスを抱きしめていることだろう。イエスは私の心を癒してくださる。病の時も悲しい時も私にはイエスがいる。イエスは私を愛し、私のためにご自身を差し出してくださるのだ。ああ、だから私はイエスを離しません。たとえこの心が張り裂けようとも。主は今日あなたと共におられます。お祈りいたします。神様、今日のこの降誕節第四主日の礼拝、クリスマスの礼拝をご一緒に捧げることができて、心から感謝申し上げます。私たちを何よりあなたを主と告白する、その信仰告白に導き、そしてまた今日ご一緒に礼拝を捧げるためにこの場へと導いてくださったことも、そしてまた私たちの人生にいつも折に触れた出会いや助けを与えてくださっていることも、全部これは神様の霊の働きによることを思って心から感謝いたします。私たちの人生の道のりは主イエス様と出会う旅であり、またその一歩一歩をあなたは共に歩んでくださいます。どうか主よ、あなたに聞き、あなたに祈り、お従いする中で学者たちのようにあなたが与えてくださる天の喜びにあふれさせてくださいますように。あなたは私たちの捧げる黄金、乳香、もつ薬をその手に引き受け、この人生の道のりを共に歩んでくださるお方、やがてあなたの身元に引き寄せてくださるその日に至るまで、どうぞあなたに信頼する心を私たちの中にいつも新しくさせてください。熊坂さんの演奏を通してあなたご自身が語ってくださっておりますことを感謝いたします。これからも熊坂さんに主のお支えと祝福が豊かにありますよう、クリスマスの喜びをこのようにして皆で分かち合うことができておりますことを心から感謝し、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。